7. インフォメーション。3つの二次元コードがあります。1つ目、詳しくは市ホームページで検索。2つ目、無料アプリ。町色。広報誌はスマホで。3つ目、広報あずみの朗読版。7-1、お知らせ。7-1-1、10月の納期限は10月31日金曜日。市県民税、国民健康保険税、後期高齢者、医療保険料、介護保険料、水道料金、穂高三里地域、下水道使用料、豊科、針金、赤品地域。7-1-2、特定疾患患者見舞い金を支給。11月1日現在、市内に6ヶ月以上住所を有し、融合期限内の次の受給者証を持つ人へ、見舞い金1万2000円を支給します。特定疾患、医療、受給者証、ウイルス肝炎医療費受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、特定医療費受給者証、長野県特定疾病医療費受給者証、持ち物受給者証、振込先の通帳、申し込み、11月4日火曜日から2月27日金曜日に、障害者支援課または支所へ直接。問い合わせ、障害者支援課、電話 71-2251、 7-1-3、 医療費通知を発送。国民健康保険後期高齢者医療の医療費通知を次の通り発送します。発送時期、医療費の診療月、令和6年11月から令和7年10月分、国民健康保険の場合は令和8年2月上旬に、後期高齢者医療の場合は令和8年1月下旬に。医療費の診療月、令和7年11月から令和8年10月分、国民健康保険の場合は令和9年2月上旬に、後期高齢者医療の場合は令和9年1月下旬に。確定申告に使用できます。医療費通知には10月までの診療分が記載されます。11月以降の診療分は、医療機関等が発行する領収書を用意し、確定申告をしてください。後期高齢者医療で亡くなった人、12月上旬までに亡くなった人の医療費通知が必要な場合は、長野県後期高齢者医療広域連合へ直接電話をしてください。電話 026-229-5320。 問い合わせ、国保年金課、電話 71-2473、 7-1-4。 高齢者等実態調査にご協力を。今後必要な施策作りや介護サービス提供のため、次の皆さんの調査を行います。対象の皆さんには11月中に調査票を郵送しますので、ご協力をお願いします。対象、要介護認定等を受けている人のうち約2000人、65歳以上の人のうち 約1000人。問い合わせ、高齢者介護課、電話 71-2472、7-1-5。三大都市圏からの移住者向け補助金。一定の居住と仕事の要件を満たした次の皆さんに、移住支援金を交付します。対象、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府から転入1年以内の人、その他、本年度から仕事の要件に中小企業への就業のほか、農林水産業または家業への従事が追加されました。申請期限は1月中旬予定です。詳細は市ホームページをご確認ください。問い合わせ、移住・定住推進課、電話 71-2081、7-1-6、宝くじの助成金で備品を整備。
下飯田区
自主防災会では、公益財団法人長野県市町村振興協会の地域活動助成事業を活用し、AED ほか防災備品を整備しました。この事業は宝くじ受託事業収入を財源とし、宝くじの社会貢献広報事業の一環として、市町村の明るく住みよい街づくりの推進に役立っています。問い合わせ、地域づくり課、電話 71-2494、7-1-7、急ぐ日も、足止め、火を止め、準備よし。11月9日から15日は、秋の全国火災予防運動。空気が乾燥し、暖房器具を使う機会も多くなります。以下の点に注意し、火災を予防しましょう。火を使うときは、その場を離れず、完全に消火する。暖房器具の周りに、衣類等燃えやすいものを置かない。また、消火器の設置や、設置から10年を経過している住宅用火災警報器は、交換をご検討ください。問い合わせ、危機管理課、電話 72-6769、7-1-8、枯れ木の伐採にご協力を。枯れた木が倒れると、電線が切れたり、建物を壊してしまうことがあります。また、松食い虫被害で、枯れてしまった松をそのままにすると、被害が蔓延してしまう恐れもあります。枯れた木がある場合は、早めの伐採にご協力ください。枯れた松の伐採を行う場合、活用可能な補助金もあります。詳細はご相談ください。問い合わせ、高知林務課、電話 71-2432、7-1-9、第5回江戸川区長杯カヌースラローム大会。友好都市江戸川区でカヌー大会が開催されます。日時、11月30日、日曜日、8時30分から。場所、江戸川区、新左近川、親水公園、カヌー場。費用、一般、シニア、2000円。小中学生、1000円。2種目参加する場合は、3000円。申し込み、11月4日火曜日までに江戸川区ホームページから。 二次元コードがあります。問い合わせ政策経営課、電話 71-2401-7-1-10、 寄付寄贈のお礼継承略。公益財団法人ハーモニック伊藤財団、38万7000円、小中学校図書購入のため。丸山和夫、ひな人形、新能飾り一組。田淵幸男記念館、友の会。田淵幸男著書作品集40冊、20冊かける2校分。安曇野自家用自動車協会、交通安全教材小冊子690冊。大竹長明、木村達彦洋画、1点50万円。前田隆則、図書、牛馬と人の歴史、7冊。三田勝一、三国志、吉川英治、著、全10巻。穂高ライオンズクラブ、図書カード、10万円分。株式会社ライビング、知育玩具。加藤時子と平和を願う実行委員会、図書逆さの学校、とこちゃん物語、各22冊。宮越正造、こと一面。松尾学ぶ、林道切り花100本、林道アレンジメント1籠。
7-2募集。
7-2-1、移住支援金マッチングサイト。信州で働こうに求人を掲載する企業、主に三大都市圏からの転職希望者から、毎月約7000件のアクセスがある信州で働こうに求人情報を掲載する企業を募集します。情報は最長1年間掲載できます。要件など詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ商工労政課、電話 71-2041、 7-2-2、 戦没者遺児による慰霊友好親善事業参加者、旧戦域を訪れ慰霊追悼を行い、同地域の皆さんと交流します。対象、戦没者の遺児、公開場にて戦没された人も含む。費用10万円。集合場所への交通費、帰国時宿泊費、渡航手続き、手数料等は自費。その他、詳細は一般財団法人日本遺族会事務局、電話 03-3261-5521 へ問い合わせください。問い合わせ福祉課、電話 71-2253、 7-2-3、 市営霊園返還聖地使用者、市営霊園91区画の使用者を募集します。使用聖地は抽選で決定します。抽選日12月14日日曜日午後2時から。場所、市役所4階大会議室。対象、次のすべてに該当する人。1、市内に本籍または住所を有する人。2、5年以内に 墓石の建立ができる人。3、現在市営霊園を使用していない人。4、使用許可決定後2週間以内に使用料を一括納入できる人。本籍が安曇野市にあって現在市外に住民票がある人は、市内に住所を有する人を代理人に選出してください。申し込み、11月4日火曜日から14日金曜日に環境課へ必要書類を提出。その他、要項を確認の上、抽選日までに必ず現地を確認してください。問い合わせ、環境課、電話 71-2491、7-2-4、屋敷林見学会と落ち葉拾いボランティア、豊砂地域丸山邸の見学と落ち葉拾いを行います。日時、11月22日土曜日、午前9時から正午。場所、安曇野のスイス村サンモリッツ前の駐車場集合。費用、無料。定員20人。先着順。申し込み、11月20日木曜日までに事務局へ電話で。問い合わせ、屋敷林と歴史的町並みプロジェクト事務局、観光課、電話 71-2053、 7-2-5、 付属機関等の委員を募集。申し込み、必要書類を担当課へ提出。申請書の入手等詳細は市ホームページもしくは担当課へ問い合わせください。2つの二次元コードがあります。1つ目、景観審議会。2つ目、富山再生計画推進協議会。会議の名称、内容。景観審議会、市の景観づくりに関することを審議します。任期、令和8年1月22日から令和10年1月21日まで。定員4人。対象者、18歳以上の市内在住在勤者。令和8年1月22日時点。その他、次の人は対象者から除きます。議会議員、常勤の公務員、市の付属機関の公募による委員、市税等の滞納のある人。申し込み期間、11月1日土曜日から30日日曜日。問い合わせ先、建築住宅課、電話 71-2242。 会議の名称、内容。里山再生計画推進協議会。里山再生計画の取り組みに関する点検・評価を行います。任期、令和7年12月1日から令和9年11月30日まで。定員、若干名。対象者、18歳以上の市内在住在勤在学者。令和7年12月1日時点。その他、次の人は対象者から除きます。議会議員、常勤の公務員、市の付属機関の公募による委員、市税等の滞納のある人。申し込み期間、10月27日月曜日から 11月14日金曜日。問い合わせ先、高知林務課。電話 71-2432 7-3 講習会講座展示 7-3-1 ファミリーサポートセンター協力会員養成講習会後期。地域の子育てを応援するファミリーサポートセンター協力会員の養成講習会を開催します。全3回。日時、11月20日、木曜日。午前9時15分から午後3時30分。11月29日、土曜日。午前9時30分から午後0時30分。12月5日、金曜日。10時から午後3時30分。場所、堀金老人福祉センター憩いの里うらら内。対象、受講後に協力会員として活動できる市内在住在勤の20歳以上の人。費用無料。定員30人。先着順。申し込み、11月14日金曜日までに申し込み書をファミリーサポートセンターへ提出、または申し込み書記載の二次元コードから申し込み書は同センター、子ども家庭支援課、市ホームページで入手できます。その他、当日無料託児を希望する人は、事前にご相談ください。内容等詳細は、市ホームページをご覧いただくか、センター、電話 71-1125 へ問い合わせください。問い合わせ、子ども家庭支援課、電話 71-2077、7-3-2、猫のにゃんでも相談。飼い猫のしつけや野良猫対策など身近な猫の悩みにお答えします。予約は不要ですので、都合の良い時間にお越しください。日時、11月7日金曜日午後1時30分から3時。場所、市役所2階203会議室。問い合わせ、環境課。電話 71-2491 7-3-3。 性教育講座、親だからこそ伝えたい性と命のお話。子どもたちが性トラブルから自分を守り、お互いを尊重する力を育むために、親として何ができるか考えます。日時、11月22日土曜日午後1時30分から3時。場所、堀金公民館講堂。講師、
染谷明日香さん。
NPO 法人ピルコン理事長。費用無料。定員40人程度。先着順。申し込み、11月14日金曜日までに長野電子申請サービス、電話、ファクス、追加の方法で申し込み。託児、手話通訳、要約筆記希望者は11月5日水曜日までに申し込んでください。問い合わせ、人権共生課。電話 71-2406、 ファクス 71-5155、 7-3-4、 光城山千人桜プロジェクト。光 光城山パネル展示プロジェクトのこれまでの活動内容や光城山を紹介するパネル展示を期間限定で登山道に設置します。期間10月29日水曜日から11月29日土曜日。場所光城山登山道桜コース。問い合わせ地域づくり課電話 71-2494-7-3-5 光城山千人桜プロジェクト歴史講座。光城山長峰山周辺の集落をめぐる歴史講座を開催します。今回は清水、泉、矢野沢、集落周辺の史跡などをめぐります。日時11月8日土曜日午前8時30分から正午。場所天平の森駐車場集合。対象山歩きができる人。講師
天見大吾、
市文化課職員。費用無料。定員10人、先着順。申し込み11月5日水曜日までに地域づくり課へ電話で。問い合わせ地域づくり課電話 71-2494-7-3-6 人権デザインプロジェクトポスター展。県人権啓発センターと長野美術専門学校が連携して制作した人権ポスターを展示します。
期間と場所
11月14日金曜日から20日木曜日。市役所1階東ロビー。11月21日金曜日から27日木曜日。穂高交流学習センター未来。12月6日土曜日午後1時30分から午後4時。豊砂公民館ホワイエ。12月9日火曜日から15日月曜日。三郷公民館ホール。豊砂公民館以外の施設の最終日は正午まで。問い合わせ障害学習課電話 71-2466-7-4 イベント
手話通訳。
要約筆記を希望するときは気軽に担当課へご相談ください。 7-4-1 ホンデリングデー。不要本 CD などをお寄せください。不要になった本などを回収現金化し犯罪被害者のために使う取り組みです。不要本などをお寄せください。本などの受付回収。日時11月25日火曜日午前10時から午後3時。場所市役所1階東ロビー。その他雑誌百科事典シングル CD 傷や汚れ書き込みのあるものは回収できません。11月26日
水曜日から
1月30日金曜日までは人権共生課でも受け付けます。問い合わせ人権共生課電話 71-2406-7-4-2 三里小倉町歩き空き家見学会。北小倉地域を街歩きしながら空き家を見学します。希望する空き家があればマッチングも行います。日時 11月16日日曜日午前9時から正午、場所三郷支所集合、バスで移動、費用無料、定員20人、先着順。申し込み11月13日木曜日までに移住定住推進課に電話または長野電子申請で二次元コードがあります。問い合わせ移住定住推進課電話 71-2011 7-4-3 ゆるつな沢会、誰でも自由に集まりゆるーく交流できるおしゃべりの場です。自分の思いややりたいことを伝えて仲間の輪を広げよう。日時11月16日日曜日午前9時30分から11時30分場所市役所1階東側ロビー。内容1、こんなことやってます、やりたいです、 PR タイム。2、ゆるーくつながるおしゃべり会。問い合わせ市民活動サポートセンター地域づくり課、電話 71-2013 7-4-4 旬を丸ごと味わおう。第3回親子で地産地消料理教室。安曇野産のそば粉や米粉をメイン食材にスイーツを作ります。日時11月24日月曜日祝日午後2時から5時、場所堀金公民館調理実習棟。対象市内在住の親子、大人1人に対し中学生までの子ども2人まで。講師多田地拓さん、豊品バンド子。費用1500円、定員12組抽選。申し込み11月10日月曜日までに電話で。問い合わせ農政課、電話 71-2430-7-4-5 赤品農産物加工交流広場エベヤの催し。料理教室季節のおやき。日時11月12日水曜日午前10時から正午。費用1500円。体験教室野沢菜漬け体験。日時11月29日土曜日午前10時から正午。費用800円。持ち物防寒着軍手。共通事項場所エベヤ、講師エベヤスタッフ、定員10人、先着順。持ち物マスクエプロン三角巾。申し込み10月28日火曜日からエベヤへ電話で。電話88-6275。月曜日を除く午前10時から午後4時、キャンセルは2日前まで。問い合わせ農政課、電話 71-2430-7-4-6 三郷安らぎ空間施設そば打ち体験教室。 年越しそばを自分で打てるように、おいしいそば打ちのコツを伝授します。打ったそばはすべて持ち帰ります。日時、11月22日土曜日、午前9時から正午。場所、三里安らぎ空間施設。費用、2000円。定員、8人。先着順。持ち物、エプロン、そばを持ち帰る容器、タオル3枚、三角巾。申し込み、11月20日木曜日までに、小岩井圭一さん。電話、090-9665-8312 で。問い合わせ、農政課、電話 71-2430-7-5 小説安住の読もうはお休みです。第8回は来月号に掲載します。 7-6 全国学力学習状況調査の報告。全国学力学習状況調査が4月17日に市内小中学校で実施されました。調査対象は小学6年生と中学3年生で、教科は国語、算数、数学、理科です。市の児童生徒の平均正答率は次の通りです。小学校、教科、国語、全国を下回る、県をやや下回る。算数、全国を大きく下回る、県を下回る。理科、全国を少し下回る、県とほぼ同じ。中学校、教科、国語、全国を少し上回る、県を少し上回る。数学、全国を少し下回る、県を上回る。理科、全国を少し上回る、県とほぼ同じ。規則正しい生活と他者を思いやる心。質問調査の結果からは、朝食を毎日食べる、起床・就寝時刻が一定しているなど、規則正しい生活をしていることが分かりました。また、自分には良いところがあると思うや、人が困っているとき、進んで助けているという回答が多く、自己肯定感を高め、他者を思いやる心が育っていることがうかがえます。学習面では、読書が好きな子どもが多いこと、日頃から自然と触れ合う活動を行っていることが分かりました。また、分からないことや詳しく知りたいことがあったときに、自分で学び方を考え、工夫できていると回答した割合が、全国平均と比べて高くなっていることから、学習を自ら進める土台ができていると言えそうです。家庭での学習内容や方法を継続して検討。
家庭学習については、
全国や県よりも平日に取り組む時間が少ない傾向が見られました。今後、家庭学習の内容や方法を、学校が引き続き家庭と連携して検討していくことが必要だと考えています。調査結果の詳細は、市ホームページ、学校教育課で閲覧できます。問い合わせ、学校教育課、電話 71-2461。
7-7、 10月は食品ロス削減月間、もったいないを減らそう。問い合わせ、環境課、電話 71-2461。 2490-2490。家庭から出る食品ごみは燃えるごみとして焼却処分されます。食品には多くの水分が含まれているため、焼却には多くのエネルギーを使い、その分多くの二酸化炭素が発生します。食品ロスの削減は二酸化炭素の削減にもつながります。今日から実践3つの食品ロス削減術。1、すぐ食べるなら手前取り。スーパーやコンビニ等の棚では手前の商品を選ぶ。廃棄される食品を減らすことにつながります。2、おいしく食べきり。作った料理は早めに食べきる。残ってしまった料理はリメイクなどの工夫を。3、宴会では3010運動。最初の30分と最後の10分間は自分の席で料理を食べることで食べ残しを減らせます。